こんにちは。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年8月24日のマス CA カテゴリから、厳選した5本の論文をお届けします。1本目は、セルゲイ・カルミコフさん、ウラジミール・リソフさん、リナイ・シュクラさんによる、ストロング・アシンプトーティックス・フォー・ヤコビ、ピネイロ・オーサガナル・ポリノミオルズ、ヤコビ・ピネイロ直交多項式の共前近展開です。この論文では、ヤコビ・ピネイロ多項式という、ちょっと特殊な多重直交多項式の共前近展開について研究しています。この多項式は、ランダム行列理論や量子化積分系など、いろいろな分野で応用されているのに、実はその共前近展開はこれまで未解決のままでした。そこで著者たちは、リーマン・ヒルベルト問題という手法と、ダイフト上の最急降下法を組み合わせて攻略に挑みました。行列を次々と変換して、振動する挙動を指数関数的な減衰に変換するという、非常に緻密な計算が行われています。特に面白いのが、原点付近の局所的な解析です。ここではマイヤーの G 関数を使って近似関数を構築しており、さらに2つの縮小する円の上で解を一致させるダブルマッチングというテクニックを駆使しています。単点ではベッセル関数やエアリー関数も登場し、数学的な道具箱をフル活用している印象を受けますね。結果として、複素平面全体における詳細な全近展開を導き出すことに成功しました。多重直交多項式理論における大きな空白を埋めた非常に価値のある成果といえます。2本目はジリさん、チョンウェイリャンさん、チャオジエウェンさん、リャンチュアンウーさんによる2ウェイトコミューテーターズフォーザベッセルリーストランスフォームウィズアンデルセンケルマンウェイトアンダーセンカーマン重みを持つベッセルリース変換の2重み交換子です。この論文ではベッセルリース変換という演算子の交換子が特定の重み付き空間においてどのような条件で融解になるか、あるいはコンパクトになるかを明らかにしています。面白いのはアンダーセンカーマンという特殊な設定を用いている点です。これにより原点付近でより強い特異性を持つ重みを扱うことができるようになっています。研究チームは巧妙な強弱変換を使ってこの問題をより一般的なカルデロン・ジグムント演算子の問題にすり替えるという戦略を取りました。具体的にはスパース支配という手法で常解を証明し、一方でカーネルの非対化性を利用して必要条件を導き出しています。結果として交換子が融解であることはシンボルがブルーム・ビーモ空間に属することと同値であり、コンパクトであることは重み付き VMO 空間に属することと同値であることが証明されました。既存の理論をベッセル演算子の文脈まで拡張した非常に精緻な議論が展開されています。3本目はドミトリー・ストリャロフさんによるアニソトロピック・バーゲイン・ブレジス・イネクオリティーズ違法性ブルガン・ブレジス不等式です。この論文では座標によって均質性が異なるという違法性の設定においてブルガン・ブレジス不等式の理論を拡張しています。もともと古典的なハーディ・リトルウッド・ソボレフ不等式が単点で成立しないという問題がありましたが、それを解決したいというのが大きな動機だったようです。特筆すべきは時間のパラメータを単なる数ではなくベクトルとして扱う多パラメータ熱拡張という手法を取り入れている点です。これにより拡張後のノルムの増大をうまく制御することに成功しています。またアトムを凸状のものと平坦なものに分けて分析し、平坦なアトムについては気構造のような仕組みを使って違法性のケースを等方性のケースに還元するという非常に巧妙な戦略を立てていますね。最終的に部分空間にベクトル値のデルタ速度が含まれていなければ特定の条件下でリースポテンシャルが連続的に写像されることを証明しました。 さらにこの結果を微分作用素に応用し、作用素がキャンセル条件を満たすことと不等式の成立が同値であることを示しています。調和解析の枠組みをここまで緻密に拡張して、微分方程式の基礎的な道具をアップデートしようとする姿勢には並々ならぬ情熱を感じます。4本目はマーティン・リンドさんによる On the P Variation of Riemann's Non-Differentiable Function、 リーマンの非微分関数における P 変動についてです。この論文ではかつてどこでも微分不可能だと思われていたリーマンの関数について、その変動の性質を詳しく調べています。具体的にはウィーナーの定義に基づいた P 変動という概念を使い、どの範囲の P において変動が有限になるのかを突き止めることが目的です。結果は非常に明快で、 P が3より大きければ変動は有限になり、3より小さければ無限になることが分かりました。ちょうど境界線となる P が3の場合については、まだ完全な証明はできていないものの、著者は有限になると予想しています。特に面白いのがこの境界線を攻めるためのアプローチです。リュイステルマートの研究に関連した深い高等式を使ったり、パレー数列を用いて区間を良い区間と悪い区間に分類したりと、かなり技巧的な分析が行われています。こうした地道な積み重ねで関数の像のハウスドルフ次元の上限を導き出すという実用的な成果に結びつけている点に、執念のようなものを感じますね。最後はマス MG からのクロス投稿で、マシュー・バジャーさんとケビン・パルマーさんによるスペースフィリングサーフィス、シャープホルダーコンティニュアスパラメタリゼーションズフロムスクエアズトゥーキューブ、空間重点局面正方形から立方体への鋭いヘルダー連続パラメータ表示です。この論文は正方形から立方体へと空間を埋め尽くすような写像を考えるとき、その連続性の指標であるヘルダー指数をどこまで大きくできるかという問題に挑んでいます。理論上の限界値である3分の2という指数を実際に達成できることを証明した非常に鮮やかな研究です。手法としては、まず正方形の中に X 字型の自己相似なフラクタル集合を作り、それをうまく立方体へと飛ばす構成をとっています。光子点同士の全単写という離散的なアイデアを極限操作を通じて連続的な写像へと昇華させている点が実に見事です。結果として正方形から立方体への3分の2ヘルダー連続な全写が存在することを証明し、さらにこれを一般化して N 次元立方体から M 次元立方体への M 分の N という臨界指数を持つ写像が存在することも示しました。凸集合の間でも同様の結果が成り立つことを証明しており、数学的な隙を一切残さない徹底した構成力には圧倒されるものがあります。さあ、そういうわけで今回は多重直交多項式からリーマンヒルベルト問題、ベッセルリース変換、ブルガンブレジス不等式、 P 変動、そして空間重点局面まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深いつながりに触れることができ、とても刺激的な時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。